2021年4月11日、ただいまから礼拝を神様にお捧げします。立てる方はどうぞお立ちください。禅僧をもって心を沈めましょう。少子招きの言葉、詩編95編1から3。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。それでは賛美しましょう。賛詠60番雨土踊りて。神様にお祈りをします。イエス様は私たちにお祈りをするときはこのようにお祈りをしなさいと言われました。主の祈りのところをご一緒にお祈りします。主の祈り。
天に立ちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したたまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものかではない。アーメン。
それでは司会者は一言お祈りをさせていただきます。天地創造の主なる神様、尊き皆をあがめて心から賛美いたします。今朝もこのようにして神様の憐れみによって導きによって共に守られて主の御前に集い、神様を礼拝し賛美することのできる特権を与えられましたことを心から感謝いたします。またしかし様々な事情によってこのところに集えない方々も多くおられます。病床の中におられる方々、また弱さの中におられる方々、 また何らかの問題を抱えている方々、しかし全てのことを神様は知っておられます。なぜならば私たちは主の御手によって作られたものだからです。どうか神様、そのように弱さの中にある方々の上に特に主の御手が当てられて、癒しが、慰めが、平安がありますように神様導いてください。また神様、私たちは去年の4月から今年の4月まで1年間無謀の時がありました。しかし皆で心を一つにして祈りました。神様は答えられました。福島から山本牧師一家をこのところにお送りくださりました。神様感謝します。またコロナのこのような厳しい環境生活の中にあって、私たちが神様の憐れみによって守られていることを心から感謝いたします。どうか神様、山本牧師ご一家の上に神様の大いなる祝福がありますように、特に健康が守られますように、また神様、私たちと共にこの北教会を立ち上げていくことができますように、また一人でも多くの方が神様の身元に立ち返る方が起こされますように、私たちのこの教会を祝福してください。どうか神様、この礼拝の時、初めから終わりまで喜びにあふれた礼拝の時とされます。特に偉大なる神様の栄光が大きく表される礼拝の時とされますように、すべてを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。それでは賛美しましょう。賛美歌128番、イースターの朝には、
イエスタの夜に
信条のところ、賛美歌の黄色いページのところに載っています。使徒信条、
我らは天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ち構えり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。
我らは
聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それでは今月の歌を賛美します。206番、飼い主我が主よ。
草の根で見る
20章24から29。ヨハネの福音書20章24から29。それではお読みします。ヨハネの福音書20章24から29。12弟子の一人でデモデと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは死を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた、私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。このところから復活の信仰と題して山本牧師より解き明かしをしていただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
マスク外してもよろしいですか。今日から、講談場で、御言葉を語らせていただくことになりました。以後よろしくお願いいたします。私は紹介にもありましたように福島県のいわき市、海側の方なんですけど、太平洋沿い の, あのところから赴任してきまして、岸和田にやってきました。全く違う環境でいろいろ戸惑いを感じております。言葉もまず違いますし、食文化も全然違う。 そういう中でですね、それでもやっぱり変わらないのはこの教会に集まって礼拝を捧げること。特に岸和田北聖書教会はですね、この1年間本当に無木の間、そしてその間にね、悪いことにコロナの、ことが発生しましたけれども、それでも礼拝を休まずにですね続けてこられたことは本当にこれは素晴らしいことだと思います。そんなことを考えながらですね、期待をしながら教会にやってまいりました。まあ、私の紹介はですね、まあ、おいおいいろいろさせていただくことにしてですね、聖書の御言葉を語るものとしてですね、常々、感じているのはこの今日の主題でもあるんですけど、イエス様が復活した、イエス様がよみがえったということをですね、信じるのは想像以上に難しいということです。子供さんたちもいらっしゃるから、子供さんたちはですね、まあ、テレビやアニメやゲームなどではですね、こう人物が生き返ったりする、蘇ったりすることは当たり前なのかもしれませんけれども、でも現実の世界の中では生命が生き返ることはない、死んだらおしまい、それが生物の宿命だということを誰もが知っています。うちの子供でさえも死んだらそれが帰ってこないということがわかる。誰だって命を伸ばすことができず、不老不死など夢物語、善人も悪人も皆いつかは死んでいくのが、まあ当たり前なわけです。この前提がなければ、この復活のことを復活を信じることは誰もできません。みんな知っている、言われなくても知っている、死んだらおしまい。ところがキリスト教はイエス様の復活を教理の中心に堂々と据えているわけです。復活で、こういうことを言うと周りから非難を受けることがあります。ある時にはご家族、ある時は周りの、住人の方から、やそなんで、やそとかね、非科学的だとか、そんなね、キリストだけが蘇ったなんて本当にあんたそんなの信じてるの、言葉に詰まるそういう返答だと思います。もう周りからね、そんな復活信じてるなんてこう非難を受けることが当然だから、なかなか教会にいる人はなかなか伝道することは難しい。自分でもその復活をこう上手に説明することはできないけれども、でもそれがあるって聖書で書いてあるからな、でも人に説明するのはなかなか難しいから、それ聞かれるとなんとなくタジタジしてしまう。でもキリスト教って結局のところイエス様のよみがえりを信じて生きていくことなんです。これなんです。イエス様がよみがえったということを信じるのがキリスト教だから大変なんです。この日本の中にあってはこの並大抵の覚悟ではなかなかこの信仰を続けていくことが難しい。昔の人たちは、大阪もそうだと思いますけれども、本当にこのキリスト教の信仰に入るために、まあ、家族から、感動されたり、あるいは村八分にされたこともよくあったそうですが、それぐらいイエス様を信じることは大変な、社会であるわけです。でも復活は本当にあるんです。何を青臭い、まあ私牧師の仕事はその復活が本当にあることを語ることだと思っていますし、牧師がそこでブレてしまったらそれは意味がない。復活は本当にある。不信仰で世知辛い世の中にあってですね、大多数の人が復活を信じていない、非科学的なものだと思っている。その中でイエス様の復活を証ししていくことが使命です。そして復活の信仰こそ私たちが大切に守るべきものだと、今日は声を大きく声を大にしてお伝えしたいと思うんです。復活の信仰、パウロはこう言っています。 ゴールがどこにあるのかわからない走り方をしてはいけないし、空を打つような検討もしてはいけない。ちゃんと目標を定めて、私たちはどこに向かっているのか、何を信じているのか、イエス様の復活を信じているのであり、イエス様がもう一度復活されて私たちの目の前に現れてくるその日を待ち望む、そういう信仰を掲げてこの時代を共に生きてまいりたいと思うんです。まあ、ここで終わって、ここで結論なんですけどね、これで終わってしまったらまだあれですので、もう少しだけ喋らせてください。さて、聖書にはイエス様の復活を信じなかったという、まあ、ある意味不名誉な不名誉がついた人物が一人います。今日登場してくるトマスさんです。まあ、なぜか、まあ、これ教会学校の影響もあるかもしれないんですけれども、なぜか彼は疑い深い人、不信仰者とかですね、そういうこうレッテルが貼られてしまった本当に不名誉な人物と思います。伝説ではトマスは、まあ、聖霊を受けた後に、まあ、東へ伝道して、インド多分今のインドだと思いますけれども、インドの方にまで福音を伝えて殉教したというふうに言われていますから、ただの不信仰な人ではない、ちょっと不名誉なレッテルを貼られた人物だと思います。まあ、よくご存知のトマスです。彼は決して疑い深い人でも不信仰な人でもないんですけれども、なんとなくこの聖書のここの記述だけを取ってみると不名誉にされてしまった人物です。トマスさんのようにはあんまりなりたくない、トマスじゃない、私はトマスでないようにやりたい、なんとなくこう失敗例としてこう書かれている感じがしますけれども、実はトマスさんって結構信仰がある人で、イエス様が死ぬこれから死にに行きますという時には、私も命を共にして歩んでいきますとこうですね、決心をした、それぐらい信仰のある人物です。むしろトマスよりも表向きが信仰があってもイエス様の復活を信じていない人よりも、ずっと人間らしいなと私は思います。彼以外の、イスカリオテのユダは亡くなっていましたので、彼以外の10人弟子、まあ、その他にも女の人や他のお弟子さんたちもいたと思いますが、その人たちは1週間前にイエス様のよみがえりを見たんです。よみがえった姿を見たんです。で、当然よみがえったわけですから、みんな喜んで、俺もイエス様見たよ、私も見たよ、でもみんながですね、口々にこうイエス様のよみがえりをこう語っていましたけれども、その中で一人その場に居合わせなかったトマス、面白くなかったんでしょうか。大胆不敵にも手の傷跡に指を差し入れ、脇のこの傷跡に手を差し入れてみなければ決して信じないと言ってしまいます。少し考えてみてください。トマスはそのイエス様の十字架にかかる出来事をその場で目撃していたわけじゃないんです。後から、まあ、きっと多分その詳細を婦人たちから聞いたんでしょう。トマスたち弟子はみんなちりぢりバラバラにですね、逃げていきましたから、その十字架を目撃してはいない。手を釘で打たれたり、脇腹を槍で刺されたその詳細を多分女性人たちから伝え聞いたんだろうと思うんです。でもはっきりとそのことを聞いていました。イエス様が本当によみがえったのであれば、当然、間違いなくそこには確かな証拠が残っているはずです。論より証拠、まあ、まさにイエス様が本当によみがえったと確信するためには、 傷跡を確認すればいいわけです。私たちだってそう思う。どうやってイエス様がよみがえったかを知るか、それは論より証拠、証拠があれば私たちもイエス様を信じることができる。しかしよみがえって、まあ、トマスの前に現れたイエス様は、見ずに信じる者は幸い、つまり証拠を確かめることよりも先に信じることを促しているわけです。これが大変です。そこで皆さんにお尋ねいたします。証拠のない、科学的にもね、証拠のないイエス様の復活を見ずに信じられるでしょうか。主イエス様の復活はなんと本当に数多くのこの確かな証拠とともに大勢の人たちが目撃しました。この後扱われていますけど、使徒の働きの中に出てきますが、イエス様がこのよみがえった日、そのイースターから40日間ずっとイエス様はそのこう復活した姿をお弟子さんたちに見せられたそうです。それはね、もうまさにこう反復行動のように、もうそれがね、なんとなく見たんじゃないか、なんか幻を見たんじゃないか、夢を見たんじゃないか、そう思わせないために、本当に数多く弟子たちの前に姿を見せられた。一緒に食事も取りましたし、お話もたくさんした。そんだけイエス様が姿を現されたので、みんな、その当時の人たちはみんな間違いなくイエス様はよみがえったと確信していました。だから彼らはその確かな証拠を持って、そして聖霊を受けた人々によって人伝いに福音が広がり、復活の信仰は述べ伝えられました。イエス様がよみがえった、ね、これ私たちの時代とは違い、もっと死と隣り合わせの人たちにとっては、疫病だ、戦争だ、そうやってすぐに人が死ぬことが多い時代の人たちにとっては、希望のメッセージであり、神が人となって地上となってくださったことを、地上に来てくださったことを受け入れ、再臨の日を待ち望んだということが記録の中に記されています。こうして復活の信仰は全世界に広がり、主イエス様を信じる教会の群れがそこかしこに生まれるようになったんです。みんなイエス様のよみがえりを信じた。でも2000年経つと、多くのクリスチャンたちはそれをこう伝え聞いていますけれども、言葉通り復活を信じているわけではなく、なんとなくこう定型のお題目として理解の外に置いてしまうことがあるかと思います。私もそうでした。教会学校で育ち、ずっと信仰を持っていましたけれども、復活ってのはなんとなく、まあそういうもんだと、諸情降誕とか天地創造、あの七日間説とか、あるいはこの復活とか、まあそれはまあ教会の中で言われてるからそういうもんなんだろうと、こうお題目のように思って、まあ自分の理解の外に置いていた。別に復活のことよく分からなくても、復活のこと知らなくても、信仰生活自体には全然困らないからです。私とイエス様がつながっていればいい、私がイエス様を信じていればそれでいい。イエス様がよみがえったか、イエス様がそれが本当なのかどうか、それは私にはあまり関係がない、まあ、こういうクリスチャンの方がやっぱり多いかと思います。しかしそこに警鐘を促したいと思うんです。果たしてこのままでいいんでしょうか。いいえ、そんなはずはありません。私たちの主であるイエス様が死んでよみがえったという事実をぼかして、どうして人々に希望の福音を語ることができるでしょうか。 決してそれが希望にならない。私たちの希望のメッセージは、生物の終わり、死の先に本当に希望がある。それは人間の理解を超えているのは当然なんです。ありえないことだから。でもありえないことをする、それが本当の聖書のメッセージであり、神が人となってそのように私たちに命を与えてくれた。これがなくして希望の福音を、まあ、私たちの次の世代の人に、あるいは周りの人たちに伝えることなどできないわけです。されど先人たちはイエス様の復活を固く信じ、それを堂々と人々に語りました。それこそね、バカだのヤソだの何のいろいろ言われながらも、それでも彼らは堂々と人々に語った。非科学的だろうと、非論理的に聞こえようと、彼らは述べ伝えることをやめませんでした。なぜでしょうか。そこに真実があったからです。死んだら終わり、それは子供でも大抵は知っている現実です。しかしその先に本当に希望があることを信じている人はどれほどいるでしょうか。もし死後の復活を信じているならば、この世での生活に執着することよりも、むしろイエス様にお会いできる日を楽しみにすることでしょう。ああ、私は死にたくない。この健康がいつまでも長らえてほしい。できるだけ長く生きていたい。これ生きることに対する執着ですけれども、もし死後の復活を本当に信じていたら、そんなこと気にならなくなる。声を大にして伝えたいのはですね、死の先にある希望なんです。人は意識していないかもしれませんが、死ぬことが怖いから人は生きることに執着し、安心や安全というものを求めます。どうしたら安心で快適な生活を過ごすことができるだろうか、どうしたら安全に暮らすことができるだろうかと、そういうことを考えて私たちはそちらの方を選びます。メディカルチェック、健康診断を毎年行い、自分の体の中に悪いものがあるかどうかをチェックし、あるいはコロナ禍の中ではコロナにかかりそうにならないような場所を選び、そのための最善の努力をする。それがダメと言ってるんじゃないです。それが多くの人たちが選ぶ安心安全の考え方です。でも復活の信仰があれば、何も心配することがなくこの世を生きることができるわけです。もちろん主は私たちの普段の生活も守ってくださいます。事故や事件、病、あらゆる災難から私たちを守ってくださる。しかし福島にいた私からするならば、でも災難に遭わないで生きるということは誰もできないわけです。そこに私たちは矛盾を感じるわけです。なぜ神様を信じていても災難があるんだろうか、教会がどうしてそのこのような被害を受けることがあるんだろうか、私の教会、私たちの教会に限って、そこには答えがない。今も湖北ではもちろんその答えを出すことができずにいます。でもこの問題も復活の信仰があれば何も心配することがない。だって地上で起こっていることだから、それがどんなに不幸なことであったとしても、その先には本当に希望がある。こういうふうに考えることができるわけです。皆さんよくご存知の御言葉、まあ、パウロが言った言葉でしたけどね、生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。 全然そうは思わないですよね。生きてれば生きてることが一番なの。死んだら意味がない。それが普通の人間の考えです。でもパウロのように死ぬことも益ですと言えるために不可欠なのはやっぱりこの復活の信仰なんです。さて、主イエス様の傷跡に指を入れて確かめたいと周りに、口走ったトマスの前に、1週間経ってから、主イエス様の復活が、イエス様が現れます。そしてイエス様は、わざわざトマスに向かって、トマス、私の傷跡に触って確かめるよう促します。すごい場面ですよね。もうヒヤヒヤする。まさかイエス様がそんなことをしているとは。そのイエス様にそう言われるわけです。私の傷跡に触ってごらん、確かめてごらん、信じないものになるんじゃなく信じるものになりなさい。実際にトマスが触ったかどうかは分かりませんけれども、そこには確かに目で見て判断できるその傷跡があったはずです。これで、トマスもイエス様のよみがえりをはっきりと理解しました。ああ、私も今確かに分かりました。もう何も言うことは申しません。もうイエス様がよみがえったら間違いない。だってそこに傷跡があるから。目で見た確かな証拠、それはトマスのための主の憐れみと言えますが、最後にイエス様が言われた言葉、むしろ見ないで信じることをイエス様が要求しているわけです。ところで、今の私たちはイエス様を見たことも、ありませんし、十字架の傷跡をこの目で確かめたこともありません。この時代に生きている私たちはイエス様の再臨を待ち望んでいるけれども、イエス様、その人としてのですね、イエス様の姿を会ったことがない。でも主イエス様の復活が本当にあったことを信じている教会の群れです。それは素晴らしいことです。見ないで信じてるんですから、それは素晴らしいことです。初代の弟子たちにも匹敵する、いやそれを勝る素晴らしい信仰だと思います。でも見ないで信じることは大変だから、信仰が時々ぐらついたりすることもあるんです。復活の原理をこう事細かにこう人に説明することはできませんけれども、でも私たちの理解を超えた先に神様の御業があり、そこに主イエス様の復活があると多くのクリスチャンは信じています。神様のなさることですから、人間には理解できない領域にあること、非科学的なことも当然なのです。でもクリスチャンたちがイエス様の復活をこう教理の中に押し込め、あまり普段考えないようにしていることが、果たして主の見思いにかなうことなのかなと私は常々思います。教会の歴史、2000年間において、2021年間でしょうか、それにおいて最も大切に祝われたのはクリスマスではなくイースターです。イエス様のよみがえりをお祝いする日、茹でた卵を探すお祭りとか、あるいは卵料理を振る舞うお祭りではなく、イエス様は本当によみがえったという真実を私たちが信じ受け入れ、そしてこの真実を余すところなく、まだイエス様を知らない人々に明かすことが私たちの使命なのではないでしょうか。復活の信仰、復活の信仰を携え、共に再臨の主を待ち望みたいと願います。お祈りします。天の父なる神様、 岸和田北聖書教会での御言葉のご用を与えてくださりありがとうございます。地の果てに至るまで主の福音が本当に述べ伝えられ、そしてこの2000年間福音が代々継承されてここに至っていることをありがとうございます。岸和田北聖書教会においても2代の牧師が変わられ、そして1年の無牧の期間を経てこの者が牧師として立てられたことを非常に恐縮しております。神様、このような御用を与えてくださりありがとうございます。今の時代の中であなたを信じることは難しいし、復活なんて馬鹿げたことを信じることはとっても大変なことですが、でも本当に私たちの大事に抱えているものの先にあなたの希望があるということをみんなが受け止めて、この信仰をしっかりと持つことができるようどうぞお導きください。大事なものは命でもお金でも家族でもなく、本当にこの復活の信仰であり、あなたがよみがえってくださったからこそ私たちは引き上げられてあなたのもとに集うことができる、その希望が与えられていることをありがとうございます。その日をみんなで待ち望みながらこの地上の生涯を歩んでいくことができるよう神様どうぞお導きくださいますようお願いいたします。若いお子さんもお年を召された方もこの教会にはおられますけれども、みんなが神様を見上げてこの復活の信仰を共有し、この難しい時代の中にあってもイエス様がよみがえったんだよということを人に伝える、そういうものへと変えてくださいますようお願いいたします。ありがとうございます。皆様の祈りに合わせ主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
それでは賛美します。賛美歌127番赤の中に。 それでは献金の時を持ちます。献金は神様への感謝の表れであります。ご縁のない方、ご理解のない方は心が回ってきましても後ろ横の方にお回しください。ご奉仕の方はよろしくお願いいたします。聖霊祝祷構想をもって本日の礼拝式を終了いたします。
主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが改修一同のうちに、またオンラインで見られている礼拝に出られている方々をお一人お一人のうちに豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
ばらくの間、アルミエルと王国の時を持ちたいと思います。久々に来られたから、
末からイースターまでということで、数え用紙の恵みという感謝の献金のプロジェクトをしました。あそこにずっと貼ってたやつですが、一応期間が終わりましたので一旦終了ということで、ここにリストを作っております。恵みの内容ですね、どんなことに感謝したかということを一応貼り出しておりますので、ゆっくり皆さんで読んでいただけたらと思います。また牧師館の改築のための特別献金ですけれども、4月4日の時点までで、386万5千円が捧げられました。ありがとうございます。教会以外の方々からも献金いただいておりますので、お名前を貼り出させていただいておりますので、またご確認いただければと思います。ありがとうございました。
他に報告のある方、はい。
来週に迫りました、山本先生の就任式なんですけれども、プレゼントがありまして、しおりを、用意するんですが、ここに入れられる作業があるので、お時間ある方、礼拝の後に、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。他に報告の、
はい、
この後賛美練習とブーケがあるので残ってください。ここでやります。
はい、ありがとうございます。他に報告のある方よろしいでしょうか。
さっき言った私、
はい、そしたら報告が少しあります。すごく不法です。東教会の小原よしこ姉妹が召されました。ここから残された小原のために心を一つにして共にお祈りください。はい、ここに報告があるから何ですか。はい、ありがとうございます。それでは、はい、
まだ今日亡くなられたって聞いただけなので、これから池田先生が
出席します。よろしいでしょうか。それでは教会ニュースのところをご覧ください。自身のお家のところを確認してみてください。教会ニュース、今週の予定のところをお願いします。本日礼拝の七時会が行われます。教会の諸女について、主がよくお願いしてくださるようお願いください。4月18日15時より山本牧師の牧師就任式が実施されます。十分な準備が行われるようご覧ください。4月25日礼拝の決算総会が行われます。ご参加ください。子どもミストリーのイースター本日も会場で実施します。今週の予定、14日水曜日10時半より祈祷会が行われます。また祈りの会の課題としまして、山本牧師の先生の岸原教会での生活が守られます。また進級進学する子どもたちの新しい生活が守られます。また2021年の教会の会のためにご高齢の方、体調の作れない方、AI につないない方のために、世界で新型コロナウイルスの感染が収束するように、教会内で感染が広がらないように、このところを重点的にお願いください。はい、ありがとうございました。